さて今日のゲストをお迎えしているのは兵庫陶芸美術館から学芸員のマルテル坂本真紀子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは。今日はちょっと曇りがちですけれども、兵庫陶芸美術館いい場所にありますね。
そうですね、これから新緑の季節になるので、本当に周りの景色が非常に美しくて気持ちのいい場所になっています。
そうですね。そしてあそこはオープンして何年になりますか？
実は昨年2020年に、はい、開館15周年を迎えることができました。
そうかそうか。それで今ずっとこう開館15周年記念特別展というのが前にこうついてるわけですね。
そうですね、
はい、15年経つとやっぱり木々が成長しているので、この三段から寄せていただくと、前はこう景色の中にちゃんと屋根もそれから白壁も見えてたんですけど、はい、もうだいぶ見えなくなってきましたね。
そうですね、なんか森の中にだんだんなんか埋もれていってますね。
でも文字通り森の中の美術館という雰囲気ですね。はい、桜はいかがでした今年？
あの桜は結構今年早くて、
みんな一緒ですね。
そうですね、3月の終わりから4月の頭ぐらいに、一回雨が降りましたよね、はい、その時にちょっと散ってしまったんですけれども。
そうですか。
すごく綺麗に咲いてました、山桜も。
はい、そっかそっか、山桜もね。だから場所としては今おっしゃっていただいたように、森の中にある美術館ということで、特別展をされてない時でも常設があったりすると来られる方いらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、常にやはり訪れる方いらっしゃいますし、ね、すごくマイナスイオンがねたくさんのところなので、気持ちのいい場所です。
そうですね。そして今特別展があります、ノーマンズランド、期間がごめんなさい、3月20日から先月から5月の30日までということで、はい、このお話を今日はじっくり伺っていきたいと思いますが、まずはこの特徴から教えていただけますか？
そうですね、はい、今回実は、1970年代から80年代生まれの、まあ、今だから30代から40代ぐらいの比較的まあ若い作家、はい、15名の、まあ、グループ展なんですけれども、はい、で特にその出品いただいている方というのは、素材はまあ焼き物、まあ、陶芸の素材とか技法をまあ用いていたり、はい、あるいはテーマにしていたりするんですけれども、はい、まあ、やっぱりすごく洗練された新しい感覚で、まあ、制作をしている作家たちが、まあ、今この世代たくさんいらっしゃって、まあ、様々なこうジャンルにこう影響を与えたり与えられたりするような、まあ、そういうちょっとすごく幅広い作風を見せている作家を、まあ、15名一堂にご紹介しているような、そんな展覧会になっています。
は
い、
その15名を選ぶベースっていうのはなんかいっぱいある中からマルテルさんがいろいろと。
そうですね、私自身が開館前の準備室から、まあ、ずっと勤務しているんですけれども、はい、まあ、この16年ほどの間で、見てきたいろんな作家の作品を見てきた中で、非常にこう成長というか飛躍的にこう作品がこう進化していったような作家もたくさんいて、はい、で特にその私が今回選んだのは、いろんなこうジャンルにどのジャンルに持っていっても独自の存在感を示せるような作家という意味で、であとこう従来の陶芸のイメージというものを一新するようなこう、はい、独特のこう作風を確立している作家というような、あるいはなんかこう作品を通して焼き物って何だろうって思ったり、考えさせたりするような、そういった作家をあえて選んでいて、15人みんなそれぞれ作風はバラバラというか、はい、誰も重ならない作家たちっていう形ですね。
この作品そのものはじゃあいろんなところに行かれて、はい、そして借りてくるというか。
そうですね、
どのように集められたんでしょう？
作家もね、実は制作拠点が関東の方の方もいらっしゃいますし、 あと東海、はい、それから北陸で、あと、まあ、ここが美術館がやっぱり関西圏にあるので、やはり関西、近畿圏の作家が、まあ、一番多いですかね。
はい、あ、そうなんですね。はい、それは行って交渉するのがなかなか難しいということも伺っておりますけども。
でも実はこの15名の作家っていうのは、はい、実は私と結構世代が近い人たちばっかりで、はい、まあ、一緒にこうなんか同じ時代を歩んでいるというか、一緒に成長してきたような作家たちなので、結構今までずっとこう作品を見たりしてきて、 付き合いがあるというか、
そっかそっか、ちゃんと交流されて
る、そうですね、ずっともう10年15年とこう交流を深めてきてる作家なの で、ある意味本当になんかこうお互いの信頼関係というか、この作家だったら絶対って思ってる作家ばかりを選んでるので、比較的今回の展覧会のこうテーマに賛同してくださって、非常に意欲的に作品を出品してくださったので、非常にありがたかったですね。
そうなんですね。でもどうしてもこれだけは出したくないとかってお作品はあったんですか、ご本人が。そんなことはなかったですか。
なんか、これ実は本展はちょっとコロナの影響で、昨年の夏にやる予定が9ヶ月ほど遅れて開幕してるんですけれども、やはり時間が少しできたということもあって、やっぱり幻想の生きてる作家なので、今自分ができる限り最高の作品を出したいってやっぱりみんな思うので、新しい新作を作ってくださった方もたくさんいらっしゃったので、
すごいですね、
むしろ本当にいいものをできるだけいいものを出したいっていう、でまたみんな世代が近いから、みんなそれぞれがこうしのぎを削り合うというか、みんなすごい作品出してきてる、じゃあ自分も絶対その彼らに負けないようなものを出そうっていうような、そういうなんかこう熱量も感じられて、まさに本当にいい作品がたくさん集まってきましたね。
最初にマルテンさんおっしゃったように、陶芸っていうとなんかこう器とか、
そうですよね、
花瓶とかってことをイメージしますけども、素材がこの土というか粘土であって、その出来栄えというのはその私たちのイメージする陶芸にはもう収まらないものばかりが、
そうなんです、
パンフレットにありますね。
そうですね、そうなんです、まさにおっしゃる通りで、
特に代表的な表にあるのは、
そうですね、
これは何になるんですか、竜ですか。
竜ですね。これ結構ポスターチラシのイメージに使わせていただいて、何度かお電話とかでお客様から問い合わせが来るんですけど、これ何でできてるんですかって、焼き物ですみたいな感じなんですけど、これもちろん土でできてて、しかも一つ一つの手びねりで作ったパーツに、素焼きの後釉薬をかけて、でそのパーツをこう焼成後に組み上げて作っている作品なんですけれども、で、黒い骨ということで、すごくインパクトが非常にあると思うんですけど、作者はそのテーマにやはり黒い骨というところでやっぱり生きると死ぬの生死っていうか、生と死っていうものがまずイメージとしてすごく浮かび上がると思うんですけど、一方でこれ骨なんですけど、リアルに再現した骨では実はなくって、全部こう装飾化してるっていうか、模様化してるパーツなんですね。なので作者のテーマはこう骨格と装飾っていうのがテーマで、デコレーションですね、装飾、でデコレーションをする、飾るっていうか装飾するっていうことが、なんかこう本質を隠すっていうような、意味合いが、作者にとっては装飾は本質を隠すもんじゃないか、でこう本来こう見えるはずのものとか本当の姿っていうものはなかなか見えない世の中ですよね、今現代社会というのが、でそのやっぱり現代社会に対する不安感みたいなものをこの作品にテーマに込めて、こういった作品を作っているんですね。なのでこう土ではできているんですけども、で土で作るっていうのは、こう儚さとか、こうなんかその人間のこう存在みたいなものの儚さと、こう土が、焼くとすごく高級性、長く残るけども割れるとすぐ割れてしまうっていうような、そういう儚さみたいなものも掛け合わせてたりとか、なのでその立体のこうイメージのこうインパクト以上に深いテーマ性みたいなものも込めている作品で、そういう傾向も今やっぱり若い世代の焼き物を使った作品には結構たくさん見られるというところをちょっと伝えたくて。
そうです、この方はお名前は、作家さんの名前
は秋永邦弘さんっていうんですけども、今兵庫県の尼崎市で制作をしている作家です。
そうですか。じゃあこの方の作風は割とこのタイプですか、
そうですね、竜のあるような、ね、竜は想像上の動物なんですけれども、もともとは実在する動物の骨格を作ってたんですけど、最近ちょっとそういった想像上の動物とか、リアルでないものもこうちょっとテーマに モチーフにこう取り入れ始めているんですけど、はい、
そうですか。じゃあお時間に限りはありますけども、せっかくですからこの15名の方のそれぞれの特徴をちょっと順番に教えていただいたら嬉しいですね。
はい、はい、どうしましょう。
このパンフレットに出ている最初にこの秋永さんがありましたが、ね、次が稲崎さんですか。
そうですね、稲崎恵理子さんは本当に小さなこう土 の, こうあの粒というか、はい、ちっちゃなパーツをこうあのずっと集積させて、でそれをまたあの調整することで、はい、さらにこうそのちっちゃな粒がちっちゃくなるんですけど、そういうほの細かい小さな、
はい、
本当に微細な土の集積で立体を作っている作家さんなんですけど、もう見ると本当になんかもうこれが焼き物とは思えないというかもうこれどうなってるんだろうというような、まあ、そういう作品なんですけど、
はい、この方は女性ですね。
女性です、稲崎恵理子さんですね、
はい、繊細な作品、あのパンフレットもし手にお持ちだったら裏返していただいたら一番とついている、これは大きさはどのぐらいのものなんですかね。
大きさはね、実はそれほど大きくないんですけど、
はい、
ただすごくその作品のこうあの持ってるオーラというか、もうその作品が発しているこうエネルギーがすごいので、小さいんですけど、なんかこう見るとこうもうなんかインパクトが強すぎて、もうまずそこで焼き物のこうあのイメージがかなり覆されると思いますし、先日あのお客様がなんかかき氷みたいって言ってました。
確かにそんなイメージありますね。はい。一つ一つのパーツをこう本当雪の結晶を集めたような感じもするけど、それは一つずつ陶器でできている。
そうなんです。
すごい緻密な作業ですね。
そうですね。
ありがとうございます。次が加納隆雄さんですか。
はい。そうですね、加納隆雄さんはですね、またあと京都の作家さんなんですけれども、はい、焼き物これあれですね、壺の形をしているけどちょっと不思議な造形ですけれども、
はい、
あの焼き物っていうとこうどうしても表面のこう表面とか形とかを、意識しますけども、彼はその焼き物の内側の世界っていうものをなんかちょっと見せたいっていうことで、
はい、
であの焼き物のこう壺の形をしたこう型を作って、その中にシャモットって言われる焼き物のこう粉砕した粉ですね、粉状のものをこう詰めて、そこにあのちょっと釉薬というか固まるあの素材長石というのを入れて焼くんですけど、
はい、
で型から外してでこう中あのシャモットはこう焼成するともともと焼き物なので変わらないんですね、でもその釉薬で固まった部分と固まらない部分というのが分かれるんで、
はい、
こうなんか削り出して形をこう出す、でそうすることでこう壺の中に本来あったこう形とかその世界みたいなものを可視化するっていうか、古中天ってあの壺の中に、
はい
の天国って書いて、あの古中天って言葉が中国の古事にあって、
そうなんです、
ね、壺の中に別世界が広がってるっていうような言葉があるんですけど、
は
い、その古中天ありっていうタイトルで作っている作品ですね、
はい、ということは他の作品もそういう趣のある形 で,
あそうですね、すごくなんかこう焼き物のこう価値を問い直すというか、こうまず崩して仕上げるとか、あと割って仕上げてる作品もあって、まあ、そういうちょっと他の人とは違うアプローチで制作をしている作家になります。
あそうですか。そして続いては、木野智文さんかな、
木野さとしさんと言
いますね、はい、
木野さとしさんは実はこの15名の中で一番若い作家さんで、
はい、
今まだ30代前半くらいなんですけれども、
はい、
磁器土をろくろでこう円管って言いました、底のない筒を引いて、
はい、
でそれをこう切って、でそれをこう螺旋状に変形させて、青いこう発色する青磁釉っていう薬をかけて焼いている、そういった作品なんですけど、
ちょっと艶消しな表現すると、
あ、
蚊取り線香みたいな感じになりますけど
そうですね、いえいえ、でもぐるくるくるしてるんですけど、こういう空間の中に本当だから本来だと磁器土っていうのは焼くと垂れたりとか変形したりするので、実はこの形に保って焼くの大変なんですね、
はい、う
ん、
そうでしょうね、
こう上に上がってくるくる上にこう巻いて上がっていくような形をしてたりするんですけど、
はい、
そういったなんかこう重力に逆らった形、まあ要するに見たこともないような青磁の釉薬をかかった焼き物だけど、見たことのない形に仕上げることで新鮮なイメージというか、空間の中にこう風がちょっとこうつむじ風が
そうですね、
こう走っているような、そういったイメージをこう演出しているんですけど、そんな作品になります。
もうちょっと可愛く言うとおりんごをこう全部皮をね一本で剥くというそんな感じでしょうか。
そうですね、
じゃあ他の作品もその焼くのにものすごく工夫された作品が多いですか。
そうですね、はい、
わかりました。続いては、金
あキムリュウさんですね。
リュウさん、
はい、キムさんは、まあ、大阪生まれ大阪育ち の方なんですけども、はい、お母様が韓国の方で、韓国籍を有されててキムさんとおっしゃるんですけど、まあ、キムさんはちょっとね特徴のあるなんかちょっと一つ目みたいなね
そうですね、
はい、ちょっと独特の作品なんですけど、はい、これは縄文土器の縄文の文様と、あとやっぱりその若者のまあ、サブカルチャーって言ったりこうね、アニメとか漫画とか、うん、ポップミュージックとかなんか若者のこう、うん、カルチャーというかそういったものを掛け合わせた独特の作品を作る人なんですけれども、で特にこの縄文の模様とあとこう、はい、パソコンの中の電子回路みたいなものをこう掛け合わせて、はいはい、ちょっとこう近未来風 の作品に仕上げてるんですけど、でもこうやっぱり器の形縄文土器のこう器の形であったりなんかその内側になんか人の存在みたいなものをこう示唆するこう目みたいなのを入れたりして、はい、ちょっとこうなんか祭りごとにちょっと呪術的というか祭りごとに使う道具みたいなそういう雰囲気も醸しつつでもなんか若者のこうポップカルチャーみたいなものもしっかりこう盛り込んだそんな作品を作ってる、ちょっとなんていうんですかね、現代美術の方でもすごく注目を浴びてる、作家さんだったりします。
はい、まだまだちょっとご紹介したいのでじゃあ次行きましょうか。
谷久さんですね。
谷久さんと
言われてます、はい、そうそう谷久さんはちょっと変わってて信楽の方のね作家信楽焼の里の、ね、しかも信楽焼の鎌本さんの、
はい、
ご子息というような方なんですけど、
うん、じゃあ環境は整った方ですね、焼き物そのもの。
でも大学は立体造形をされていて、
はい、
で今もこうちょっとこう古い焼き物みたいなこしらがきみたいな壺とか亀とか作ってはいるんですけど、でもそれをなんかこうボンってこうなんか広い空間にポンと一つ照明も当てずに置いたりとかして、はい、ちょっとすごくその展示方法がすごくユニークなんですけど、
はい、
で彼はなんかその室町時代の信楽焼のこう、うん、持っているこのなんか有限思想っていうんですけど、こう壺のこう表面にこう現れてくるそのなんか気配みたいなものがあって、はい、で普通なんか古い焼き物って自然にこう釜の中で自然に灰がかかってみたいによく言われるんですけど、はいはいはい、そうですね、絶対そんなことはないと彼は主張していて、絶対にその焼き物に偶然はなくって必ずその当時の有限思想を体現するためにこういう作品に仕上げる技術があったはずだということで、それをこう体得して、それをこう今のこう私たちに独特の方法で伝えようとしている人なんですけど、ちょっと変わった方法で、こうちょっと焼き物の本質を問うようなそんな作品を作っていて、ただ本当にこういう作品なのにほとんど現代美術のギャラリーとか空間で紹介されてて、すごくちょっと異色の作家さんになってます。
あ、ライティングが大事です ね、
そ う、 ですね、
そうなってくるとね、それぞれ全部作家さんの希望を入れられた。
あ、そうですね、彼は来て照明もやってくれたんですけど、照明当たってません。なんか自然光の中 で、
そうなんです、ね、
暗いところでうっすら見るみたいな
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてはデワエリさん。
はい、デワエリさんは、はい、金沢、石川県の金沢で、はい、制作されている方で、ほとんど関西でまだ紹介されてないので、初めて作品をご覧になる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、薄くなんか本当紙みたいに薄く伸ばした地土土で作品を作って、
透き通るような、
そうなんです、
すごい透明感ですね、
すごく不思議な存在感のある作品を作っていて、もう今はすごくお客様からも注目、見るとやっぱ吸い込まれるようにみんな見入っていて、
ね、
だ焼き物とは思えない紙でできてるのかなと思うくらい、本当に薄い感じなんですけど、でもなんか独特の光をこう吸い込んで発光もして、でこう螺旋状にこう中心軸から螺旋状にこう広がっていくような形で構成されてるんですけど、
は
い、
なんかバレエの衣装がこう広がったような感じです ね、
そうですね、回転体みたいな、
ね、
それが9点こう 暗いところにスーッとこう並んで、風景のようになんか展示をしていますけれども、はい、
分かりました。じゃあ続いてはレワさんが行きましたので、次は二里さんですかね。二里さん
はですね、岐阜県の土岐市で制作してて、こう白い磁器土を、まあ、光を通す性質の高い土をろくろで薄く引いて、でその後電動ドリルで小さな穴をたくさん開けて、
はい、
でそこに透明油で埋めてこう焼成するって、ホタルデっていう
中国の
伝統的な技法を用意して制作をしている作家なんですけれども、はい、でまさに光に器って書いて光輝っていうシリーズで知られた作家ですが、まあ、ただそれは器の装飾っていうよりも、
はい、
こう光を取り込むとか光を捉える、光とか空間を捉えるっていうこう作品として彼は制作をずっと続けていて、で今回実は展示室ではなくて、うちの美術館のエントランスの空間を使って、
はい、
中庭も使って、であとそのエントランスすごい天井高いんですけど、
はい、そうですね、
天井から吊るす作品とかも入れて、
すごい面白い展示ですね。
そうなんです。すごくその空間を使ったなんか割と現代美術的なアプローチでのこう展示に今回チャレンジをして、でさらに自然光でこの後期っていう作品見ると本当に美しいんですね。
ああそうですか。
まさにこう光を見せるっていう意味では、展示室とかでこう人工の光当てたったのはちょっとわからないような美しさ、こう、まあ、なんか白磁の色も、光の色もすごくこう自然な美しさ で今回それはすごい発見だったなと思ってます。
ああそうですか、はい、じゃあここまではまずは、8名の方ちょっとご紹介いただきました、はい、割とモノトーン的な形もものすごくこうデザイン化されたものが多いんです。
あそうですね、
後半は色が鮮やかで割と具体的な形、
ね、
お話いただきます、はい、では1曲お聴きいただきましょう。今日もリクエストいただきました、
はい
はい、じゃあご紹介ください、はい、
ビリー・ジョエルで、ノーマンズランド、
はい、1曲マルテルさんからのリクエストでノーマンズランドと、お聴きいただきましたが、この曲を聴きながら、まあ、今回の特別展と同じタイトルになっています、はい、ちょっとこの思いをタイトルに込められた。
そうですね、ノーマンズランドっていうのはそのまんまの、意味で 人のいない土地って直訳するとそういう意味になるんですけれども、もともとはその第一次世界大戦にの時にこう敵対する国とか勢力があって、その間にどちらにもこう支配されない影響を受けないこう中間地帯とか無人地帯っていう、こうまあ軍事用語みたいな感じで使われ始めたんですけれども、まあそれがこう転じてこう複数のこう領域が重なり合ったところだったりとか、ちょっとこうはっきりした曖昧な場所とか、そういう意味が実はあって、で今回その15名の作家たちというのがこうジャンルをこう越境して、まあ、いろんなこうジャンルに持っていってもこう通用するような、そういったちょっとこうユニークな作風を示している作家たちばかりなんですけれども、まあ、そうい う, こう一つの、まあ、陶芸とか工芸とかこう一つのこうジャンルにこう収めきらないというか、でそういう作家たちがなんかこれからこう開拓していくというか切り開いていく場所みたいなイメージで、ノーマンズランドっていうちょっとこう言葉がしっくりきて、今回のこうテーマにこう添えたんですね。
あ、そうなんですね。でそれぞれ作家さんが今回は持ち込みをどうぞとおっしゃったので、最新のものが出来上がって、
そうですね、
納得いくものをということで最終日に、
そうですね、最終日に作品を持って展示に来てくれた作家も結構多くて、まあ、会場で仕上げるというか、あ、まあ、展示を仕上げるという本当だから出来たてほやほやのこう作品を持ってきてくれた人もいるので、ちょっとスリリングでしたけれども、その分なんかライブ感とか、
そう
作家の熱量みたいなものはきっと会場にも、でも伝わるような
ね、
内容になったかなと思います。
ぜひ皆さんお出かけいただきたいですね、はい、で15名の作家さんが今回展示されているということで、
はい、
前半の方では8名の方ご紹介いただきました、 続いてが、
林茂樹さん
まで行きます。そうですね、林茂樹さんですね、
はいはい、林茂樹さんを、ね、こう見ていただいたらちょっとこう今までとちょっとタイプが違うんですけど、はい、まるでちょっとこうプラモデル の、
はい、
人物像なんですけど、
そうですね、
もちろん焼き物でできていて、
うん、
でこれはイコミって言ってた石膏型に自動土を流して、はい、パーツを作るこう、イコミっていう技法を応用した方なんですけど、
うん、
パーツを全部イコミで作って、で調整した後にこうそれこそプラモデルを組み立てるように、あ、はい、組み上げて作品を制作しています。で見たら分かるように結構独特のこう SF の世界のよう な、
そんな感じですね、
はい、未来感をまとった、作家なんですけど、
はい、
私は林さん同い年 で、で私はハマらなかったけれども、彼はもう圧倒的にガンダム世代、ガンダムにハマった世代なんかその自分の独特 の、 こう、の時代感をしっかり作品に込めて、さらに焼き物でこう見ることのないというか、すごいクオリティなんですよ、高さが。
あ、そうなんですね。
でそれをこう本当になんかこう完成度の高い作品を作ることで、もう焼き物のやっぱりイメージを一新する力がすごく あるので、今回展示していただきました。
はい、ありがとうございます。そして続いてがパイナップルに見えるものがあります。これについては、増田さん。
そうですね、増田俊哉さんという方、はい、またねユニークな方 で、はい、で彼は私よりちょっと下ぐらいですけど、彼は小学校時代にファミコンにハマった世代なんですね、
はい、
でファミリーコンピューターといえば最初のデジタルの解像度ってものすごい低いんですよね、こうドット絵みたいな、はい、
そっかそっか、
だからその低解像度のデジタルイメージとなんか焼き物を掛け合わせた作品を作ってる、とってもユニークな作家 でモチーフはすごく日常にあるようなものをこう取り上げるんですけど、それがカクカクしたこうちょっとドット絵を表現する、
はい、
カクカクとした形とあと着色でこう仕上げてあって、でパイナップル缶ですよね、これね。
そうですね。
パイナップル缶っていうのも、はい、なんか、今どの世代まで通用するか分かんないんですけど、私たちの頃は小学校ぐらいの時に風邪ひいて、はい、寝てたらなんか買ってもらえるご褒美のおやつみたいな、ね、
昭和の、
そうですなんかそういうなんかこ
う、ね、
日常にあふれてるものの中にでも見る人の記憶とこうつながって、なんかこうイメージが広がっていくような、そういう作品をまあ作られてる方なんですね、はい、デジタル陶芸とか言って言われています。
そうなんですか、
はい、ただ一切デジタル の工程は出てきません、全部手でやってます。
なんかレゴの組み立てにもちょっと一瞬
で見えるような、そうですね、レゴとかマインドクラフトとかですかね、なんかそんなイメージにも通用しますね。
そうですね。続いて松村純さんですか。あ、
そうですね、はい、松村純さんがねまたちょっと変わった異色の経歴の持ち主で、
はい、
今回15名の中で2番目に若いんですけど、
はい、
アメリカで海洋生物学を学んでからなぜか陶芸に転向してきた。
流線形の作品ですので、
そうですね、ですごく形への意識が独特で、
はい、
なんかやっぱ誰もなんかちょっと真似できないような不思議な抽象的な形で流線形をこううまく利用した形を作ってるんですけど、やっぱ若い世代ならではですけど、形をモデリングっていうんですけど、モデリングするのに、
うん、
3D のそういったソフトを使った、だからデジタルで設計図書いて、
で
これも原型があって、原型から石膏型を作るのに、まあ、イコミでできてるんですけど、
あ、そうですか、
その原型も 3D プリンターで作ってて、でそれをまたイコんだものをさらに自分で組み上げて最後は手で仕上げてるんですけど、
あ、はい、
あ、デジタルね、もう取り入れてやっぱ感覚が新しいというか、
ね、
不思議な、
ね、
すごくこの展覧会に未来感っていうのを加えてくれたと思ってます、
うん、感じますね、そうですね、はい、続いては今度は三つけさんですかね、
はい、三つけ正康さんがですね、はい、この細かい 赤江細病って細かく書くって書いて赤江細病って言うんですけれども、はい、これあの石川県の九谷焼の伝統的な、はい、あの絵付けの技法の一つなんですけども、
そうなんですね、
彼は本当その筆使い細かいあの線で絵付けを、しかも伝統的な技法とか、あるいは古典模様を応用して描いてるんだけれども、実際に描いた絵付けのものというのが全然その伝統の模様とは全くイメージの違う抽象的な新しい感覚の模様を描いていて、
グラデーションにもなってますね。
そうですね。で奥行き感とかもすごくあって、
すごいそうですね、
でこれが従来本当になんかオーソドックスな鉢、お皿とか鉢とかに絵付けされてて、しかも伝統的な技法なので、普通に展示してあったら伝統工芸の作品って普通にふっとこう見てしまうんですけど、今回こう壁に壁面に、あの実はかけて展示をしているんですけど、
そうですね、
そうすることによって、その絵付けでこう施された模様の世界がもう絵画のように、あるいは立体なのでこう見るものにすごく迫ってくる、本当に独特の世界がそこに広がるような作品で、すごくそういう意味では伝統工芸のように見えるような作品だけども、もうなんかジャンル超えて今現代美術としてすごく注目されている作家さんなんですね。
そうなんですね、やっぱり展示の仕方でも随分見え方も変わってくるかもしれませんね。そして山村幸則さんですかね、
山村さんがまた今回ちょっと、あの今回実はあの、素材が焼き物に限らない人も、いろんな、これ映像だったり、あの他の素材使っている作家も実はいるんですけど、山村さんはあの出身は陶芸の、あの大学で陶芸学ばれて、陶芸の作品作っておられるんですけれども、今メディア選ばず、映像とか写真とかパフォーマンスとか立体とか本当いろんなあのものを使って制作をされている方なんですけども、あのただあの大学卒業した後に丹波の地元のこう鎌本さんのところで修行されてたこともあって、今回ちょっとうちで展示していただくにあたって、ご自身とこう丹波の関係性みたいなものを、あのちょっとこう深めていくような、あの作品に結果的にはなって、これは一応映像作品なんですけど、丹波焼きの室町時代の本物の丹波焼きの壺を投げて受け止めるっていう、
ドキドキする
映像を、それも丹波のいろんな場所で四季折々の場所で実際にあのしかも CG ではなくて本当に投げて受け止めてるんですけど、その映像を流してて、でその壺も展示してあって、壺の中からその丹波でずっと通って撮った音源、なんか鳥の鳴き声とか、あの小川の水の音とか、セミの鳴き声とか、そういったものがこう響いてたり、あとまああの壁面にあの丹波の土の原土を使ったあのパーツをこう壁面にインスタレーションしたりって、こうあの空間全体をちょっといろんな作品で、あのイメージして埋めてっていう、ちょっとこうあの他の作家の作品とは少し違うアプローチで、あの作品を制作されました。
はい、ありがとうございます。そして今度は若杉、聖子さん。
あ、そうですね、若杉さんも実はあの、白磁で、あと生込み成形って言って、あの何人か同じ型、石膏型に自動土流し込んで制作する作家なんですけど、彼女は原型はあの石膏を直接削って、すごくシャープなあの形を、
はい、
作って、さらにその煮込んだ後に切り込みを入れて、焼成でこう形を動かして、非常にあの美しい造形をあの追求する作家さんなんですけど、あの基本的には器の形をしてはいますけれども、非常にあの、器をもう超えた、なんていうか、もうあの一つ一つ の, あの造形がすごくしっかりしていることと、あとなんかあの蓮の、それが蓮の花だったり、ちょっとこうどっかに仏教思想みたいなものも、あの形のこう裏にはこう関連性みたいなものもあって、すごくそのなんかこう器だけど立体としてもすごく存在感のある作品を作る、あの作家で、今回すごくそれがこう象徴的に、あのいろんな形の作品を並べて風景のように見せることで、あのそういったあの特徴をちょっと強調するような展示になっています。
そうですか、ありがとうございます。はい、そして最後の、15人目が、 渡来さんですかね。
はい、渡来さんですね、はい、渡来さんも実はあの出身はあの大学では陶芸をやってたんですけども、今あのステンドグラスの技法とあの素材を中心に制作をしてますが、ただもともと古代のこう焼き物でできたあの壺の形っていうのを石膏ろくろで、石膏の型をろくろで作るんですけど、はい、そういったものを利用しているので、こう焼き物の素材と技法と、ステンドグラスの焼き物、技法と素材をこう工作するというかドッキングさせるような仕事を割と早くからやっていて、で昔はそのガラスをはめているところに磁器の板をはめていたんですけど、最近はガラスを使って、制作をしているんですけど、でも実際にこうステンドグラス作られると焼き物っていう素材は不在のはずなのに、でもすごくその焼き物の存在を感じさせる作品で、しかもすごく魅力的な作品を作る方なので、今回ちょっとそういう、まあ、山村さんと渡来さんがまさにそうなんですけど、ちょっとその焼き物のこう表現の幅っていうのをもっとこう素材だけでなくてテーマ性とかそのアプローチの仕方でもっとこう見る人に示唆を与えるっていうところで、こうもっと広がりを見せれるかなと思って、この2人をちょっと展示をしていたりします。
はい、以上15名の方、
はい、
たくさんの方のそれぞれの特徴をお伺いしたかったので、でも今伺うとこれは絶対見ていただきたいです ね、
そうですね、面白いですよ、ね、
そしてできたらギャラリートークをお聞きになられたらより、
ね、
今のお話をじっくりと聞いていただけますが、今からだったら17日の、
ね、今週の土曜日、
はい、そして5月1日の土曜日、
はい、
5月15日の土曜日、
はい、
いずれも11時からということ で、
は
い、
でね、
当然観覧券を持っていただいている方、
ね、はい、
お話を聞いていただけるということで、質問もさせていただけるんですね。
はい、
で、もちろんマルテルさんがご紹介いただけるということで、
はい、
見どころもう一言でしかいただけませんが、いかがでしょうか。
そうですね、もう本当に一つの空間の中にさまざまな作品が交錯していて、まあ、焼き物とか陶芸っていうもののこう従来持ってるイメージが絶対一新するような、そういった作品に必ず出会える空間になってると思うので、そういったところが見どころかなと思います。
ぜひ今は本当に自粛生活でちょっと心の中がすさんでるかもしれないけど、こういう文化に触れるとものすごく潤いますのでね。
そうですね、
はい、でもちろんもう空間もとってもしっかりとってらっしゃるので、ぜひ皆さん森の中の美術館、
そうですね、陶
芸美術館の方でお出かけいただきたいと思います。
はい、
今日はフリーペーパーハニーの春号の方にも掲載されております。こちらのお話をじっくりと伺いました。兵庫陶芸美術館から学芸員のマルテル坂本真希子さんをお迎えしてのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてまたリスナープレゼントも皆さんにお届けします。